主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。5000人がパンを食べた翌日、その場所に集まった群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちも小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はヨハネの24章からにあたりますが、このヨハネの6章の一節からのところで、このパンの増加の奇跡をイエス様が行って、この男性だけで5000人の人がこのパンを食べたというですね、まあその出来事を受けて、このヨハネのこの6章の24節から群衆がですね、その多分またパンを欲しいというですね、いう気持ちからまた集まってきた。そこでイエス様が長い説教をされる、その最初のところにあたるわけですね。で、彼らはパンの増加の奇跡を見て、たらふくパンを食べてですね、そしてイエス様を王様にしようと思う気持ちもあって、そして駆けつけてきたんですが、イエスがこう言うんですね。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだと。それで実際的なパンを求めてまた来てるんでしょうというふうにイエス様は、どっちかというとちょっとたしなめるような形で言って、そしてこう言うんですよね。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと。永遠の命に至る食べ物のためにということを言うわけですね。永遠の命に至る食べ物というのは一体、どういう意味なのかですね、あるいはこの永遠に、永遠ということもどういうことなのか、実際のところ私たちが、この後皆さん、ほとんどの人はお昼ご飯食べると思いますが、毎日、何のためにご飯を食べているのかということですね。もちろん皆さんの中にグルメの方もおられると思いますけど、その美味しさを楽しんだりですね、友達と一緒にこう食事、友達とのつながりが喜びとか、いろんなですね、食べるってことにもいろんな目的なり喜びがあると思いますが、でも当然食べるということの一番基本的なことは、食べたエネルギーを使って活動するためですよね。お昼ご飯食べたら夕ご飯までの活動するために、そのエネルギーを得るために ご飯を食べて、そしてご飯を食べた後そのエネルギーをこう使うわけですよね。そのために私たちは、まあ、基本的にはご飯を食べてるわけですけれども、じゃあですね、永遠の命に至る食べ物、まあ、これはご生体でもあるし神の言葉でもあるし神の恵みですけど、これは何のために私たちはいただいているのか、まあ、この後ですね、まあ、あの洗礼受けているカトリックの洗礼受けている方はご聖体いただきますけど、皆さんは何のためにご聖体をじゃあいただいているのか、まあ、美味しいってことはないわけですよね。別に味は特にないですから。じゃあ皆さんは何のために、しかもそれがなぜ永遠の命につながるものとしていただいているのかということですよね。まあ、それは私たちは、まあ、考えなきゃならない一つの、まあ、ポイントかもしれない。まあ、そこで思い出すのは、あのイスラエルに2つの湖があるんですね。まあ、あの行かれた方はご存知だと思いますけど、北の方にはガリラヤ湖というのがあってですね、まあ、今も昔も変わらずお魚が取れるんですね。イエス様がこの話をしたのはカファルナウムですから、まさしくこのガリラヤ湖の湖畔でのですね、あのお話なんですけど、で下の方にはもう一つ、湖があって、まあ、いわゆる死海と呼ばれるね、あのものでものですね。あの死海っていうのは、まあ、死の海って書くんですけどね、まあ、非常にちょっと奇妙な、湖があるんですが、まあ、その2つの湖の違いは何かといったらですね、そのガリラヤ湖の方はそのヨルダン川が流れ込んでくるんですよね、北の方から。それでそのガリラヤ湖の南にはこのヨルダン川が流れ出すんですよね。で流れ出したヨルダン川がずっと下っていったらその死海に到達するんですね。でも死海は不思議なことにヨルダン川から水が流れ込むんですけど、どこにも流れ出さないんですね。あの、まあ、まあ周りが砂漠であれだから、どこにも流れ出さないで蒸発してしまうというかですね、まあそういう違いがあるんですけど、まあ大昔は多分そこは何か、海かなんかだったんじゃなかろうかという説ですけどね、いわゆる近くと近くのぶつかってるところだから、まあ、あの大地震がなんかがその時あって、まあ、今みたいな形になったんであろうと。だからまあちょっと変わっているわけですけど、その2つの湖があって両方ともヨルダン川が関係してるんですが、その決定的に何が違うかといったらですね、ガリラヤ湖の方はさっき言ったようにヨルダン川から水が流れ込んできて水が流れ出すんですよね。だからガリラヤ湖は今も生きた湖なんですね。魚も取れるし、ガリラヤ湖の水によってイスラエル全体の農業の灌漑ができて、だから今すごく農業が盛んなんですけど、イスラエルは砂漠の地帯にもかかわらずそのガリラヤ湖の水を使ってしてるわけですよね。今も昔もガリラヤ湖は生きた湖で多くの人の命の源になっている。ところが死海の方はですね、ヨルダン川が流れ込んでるだけでどこにも流れ出さないんで、その死の海というふうに言われる通り実際死の海なんですね。全く生き物が生息していない、塩分濃度が高すぎるんですよね。だから全く役に立たない、何の役にも立たないのが死海なんですね。まあもちろん今その塩を取って、今の工業技術で塩を取って塩を使ったり、その塩を使った石鹸まあ石鹸とかありますけど、まあ、ともかく長い間何の意味もないんですよね。まあ、不思議なものでヨルダン川をお恵みと考えたらいいかもしれない。お恵みっていうのはヨルダン川から流れ込んできてですよ、でそのお恵みを別のところに流すからそれが生きた命になる。でも死海の方は恵みをもらってるだけで何にも生かさないままなんですよね。生かさないままだったらどうなるかって言ったら、それは死の海、まあ、死の湖になって、誰の何の役にも、まあ、立っていないということなんですね。まあそれで、まあ、あのこの話はね割とよく聞く話かもしれないですけど、じゃあ皆さん自身がガリラヤ湖として生きるか死海として生きるか、 だ最初の問いに戻ればこうなんですよね。ご聖体をいただくのは何のためか、あるいは神の恵みを、神の言葉や神の恵みをいただくのは何のためかといったら、それは周りの人にその恵みを分け与えるため、つまり使うためですね。ご飯をいただくのは体を動かすためにいただくわけですから、霊的な糧は同じように恵みを周りの人に分かち合うためにだけいただいている。本当のところはですね、だからこういうことですよね。ご飯をたくさん食べて、あるいはグルメでごちそうばっかり食べてですね、運動しない人はどうなるかって言ったら、活動してないわけでしょ。消費してないから当然メタボになって肥満になって成人病になるっていう。つまり恵みは使わなければならないんですよ。もちろん恵みは必要です。それご飯を全然食べないで働いたら、それは痩せをとってガリガリになって死んでしまいますから。でもいただくのは何でかって言ったら、人のために使うためなんです。結局はね、神の恵みもそうで、もし皆さんがいただきっぱなしだったら死の海になっちゃうっていうことだから思いますけど、カトリックの規則で決まってるんですよね。1日1回だけ生体配慮が認められてる。2回以上生体配慮ダメです。でそれはまあなぜか、まあ、今日の説教の中のコンテキストから言ったら、1日に3回も4回もご接待いただいたら消費できないから、霊的にメタボになって霊的な成人病になっちゃうっていう。つまりいただいたものは分かち合わない限り意味がないってことです。だから皆さんが日曜日ご接待いただいた恵みを月曜から土曜日にかけて分かち合うんですよね、人々に。だから恵みなんです。だから思いますけど、永遠の命なんですよ。永遠というのは何なのか、ガリラエコってことですよ。2000年も前も今もずっと命の恵みなんですよね。それはそれこそが僕は永遠という一つの意味だと思います。で、死海の方は2000年前も今も死んだままで全く永遠と関係ないわけですからね。永遠ということがあり得るとしたら、それは恵みを分かち合ってるからですね。いただいたものをまた分かち合う、またいただく、それを分かち合う、そのような循環があるところに永遠の命がある。神様は今も分かち合ってくださるわけですから、ご聖体として、神の言葉として、いつもいつも私たちに分かち合いしてくださっている。だからその恵みを私たちがまた人々と分かち合うという循環の中にこそ永遠ということがあるんだと思いますね。永遠というのは分かち合ってるってことだと思いますね。昨日も今日も明日も、その中で命が生き生きとしている、その恵みを私たちは生きるように呼ばれているわけですね。まあ本当にご聖体、あるいはこの神の御言葉はこの世の中で最高のごちそうだと思いますけど、ただ味わったらそれでいいというわけではない。だからグルメじゃないんです。まあグルメでもいいですけど、まあそれを使うってことですよね。その恵みを分かち合うという、その中に永遠の命が、まあ、生まれてくると思います。まあ、第二バチカン公会議が終わってから、まあ、50年ぐらいになるんですけど、まあ、第二バチカン公会議の中で、まあ、素晴らしい文章がいっぱいあるし、素晴らしいフレーズがあるんですが、まあ、大先輩のネメシェギ神父さんがっていう方がおられたんですけどね、まあまあ、彼が言ってて、まあ、そうだなと思いますけど、第二バチカン公会議の文章の中で最も美しいフレーズは何かといったら、愛とその技は永遠に残る、愛とその技は永遠に残るというフレーズがあるんですけど、なんで永遠に残るのか、愛とその技は分かち合いがあるからですよね。循環があって、いつもそれが巡って命の分かち合いになるから、だからそれは永遠に残るんだと思いますね。まあ、イエス様もおっしゃいます、永遠の命の糧のために働きましょうと。まあ、今日も皆さんにやっぱりイエス様は呼びかけてますから、まあ、私たちがその永遠の命の糧を分かち合い、恵みをいただき、それをですね、周りの人と分かち合いながら、この喜びをいつも毎日毎日こう味わいながら
分かち合いながら歩んでいけるように、このミサでお祈りしたいと思います。